仁義腐敗について話を続けてまいりましょう。日本の民族宗教とも言われる仁義祭祀、祭政一致の体制の中で、古代、中世の人々が支配されてきたのですが、つまり検問体制という皇家、公家、武家、および寺社の支配の宗教がそのもの仁義なのであります。仁義腐敗はその意味で支配の宗教から脱却することを意味します。支配の宗教からの弾圧に対して親鸞聖人が非僧非俗を宣言されたことは不当な支配権力に対する聖人の対決の姿勢を意味する重要なモメントでありました。仁義腐敗にもう一つの問題があります。それは、かかる神々を作り出す人間の心そのものが問われているのです。私たち心の奥に潜む様々な煩悩欲望が神を作り、それらの神々に心を奪われ、呪い縛られ、たたりと災いを恐れ、戦慄の状況にあるのです。私たちの心の内なる仁義も、真実の教えによって、本来克服されるべきなのであります。近代とはいえ、明治政府は、仁義の信仰を国家の宗教とし、当時の国民は、習俗として仁義信仰にどっぷりと浸からされました。明治憲法の第28条に、臣民たるの義務に背かざる限りにおいて、信教の自由を有すとあります。臣民の義務とは一体何でありましょうか。天皇は、荒人神として君臨し、天皇を中心とした仁義の信奉者として国民は、すべて国家神道の信奉者でなければなりません。したがって、天皇の統治する皇国に一命一身を捧げることが市民の義務であり、市民の義務に背かざる限りにおいて、信教の自由を有すとされるのは、人間の尊厳は認められず、荒人神、神国の主として、牧獣としてしか生きる場が与えられなかったのです。靖国神社も、神国、荒人神に一命を捧げ、侵略、植民地政策を進める不当な軍国主義、帝国主義下の戦争を成果、美化、正当化するため、戦死者を英霊、帝国の守護神とし、後に続けと教育する場に用いられたのであります。戦争責任は、当然、当時の国家権力の責任でありますが、仁義信仰によって真実を曲げ、教学を変容した本願寺を含めた当時の全宗教者の責任であるとも言えましょう。今大事なことは、私たちの戦後責任であります。昭和22年5月3日施行の平和憲法の前文にある 自由、平等、平和の理念と目的、特に第9条の戦争放棄は、氷河無用、非戦を掲げる仏教者の責任として、絶対に歪めてはなりません。武器を持たない、抗戦権を持たないという非暴力、恒久平和のスタンスより、世界の人々の人間尊厳による不服従、自立の精神の発揚こそ、800年前、世の中安穏なれ、仏法を広まれと、弾圧の中、神明を顧みずして、専修念仏を伝道された、聖人の志にかなうものと考えます。先に生まれ者は、後を導き、後に生まれん者は先を弔い、連続無遇にして、願わくば屈しせざらし面を欲す、無辺の生死会を尽くさんがためのゆえなり。今こそ世界に向けてのメッセージとして、世の中安穏なれ、仏法広まれを声高らかに叫ばなければなりません。